んなことないっしょ。
そんなことないっしょ、第223回でございます。お送りいたしますのは竹内と
和田と
畑中です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
和田さん、
はい、
今週ねちょっとお話ししたいのが
何でしょう。
先週2月の12日日曜日、
はい、
我々そんないプロジェクトの、まあ、いろんな番組がある中の一つの番組、はいはい、そんない理科の時間 B という番組がありまして、
そんない理科の時間 B、
はい、この番組のオフ会をなんか東京でやったんでしょ。
はいはい、
上野の方でどこでやったんだっけ。
上野科学博物館
でやったんだよね。
ね、
で、そんな理科の時間 B という番組をやってる吉安さんと香織さんがね、
うん、
オフ会やったんだ、
ね、
な、あんな集まるわけないよなんて和田さん言ってたんだけど
言ってないしね
言ってなかったっけ。すごいすっごい集まった、
ってない、
オフ会すごい集まったんだよ
みたいですね、
うん、なんかね吉安さんがまあすごい解説上手な方なので、
そうなんです、
ね、この吉安さんの解説付きでこの科学博物館を回りませんかっていう、
うん、
特に俺事前登録とかもなく、もう来れる人は何時にここに集まってねみたいな感じのオフ会をやったんですよ、
ね、
したらね50何人集まったのか、
ね、50人超えてるってすごいですよ。
すごいうんうん、ちょっと年配の方が本当に小さなお子さんまでたくさんの方が集まってくれて、
家族連れも、
ね、で、うん、これで、吉安さんと香織さんは、まあ、その番組のパーソナリティですから当然参加しているわけですよ、
うん、
でその中に和田さんもほら過去にそんな理科の時間に参加してた時期があったじゃないですか。
はい、ございました。
出てた時期があるので和田さんもこれ参加するよっていう事前告知だったんですよ。
ね
3人参加するよって、ああじゃあ和田さんがいるんだったら参加しようかしらなんて集まった方も大勢いたと思います。
あれ嬉しい、
ね、ですけど、うんうん、和田さんがドタキャンをしたという、
もう本当に申し訳ない。
もうね前日ぐらいですか急に。
もうちょっと、もうちょっと、
もうちょっと前ですか。
もうちょっと前
多分ね。だから参加をした方の中で行ったら和田さんいないっていう状況の人も結構多かったと思うんですよ
本当に申し訳ない。
でほら番組上では告知してないから急に行けなくなっちゃったから、
そう
やっぱり行けないっていうのをね番組で言えてないんですよ理科の時間。
そうなんです、
うんうん、
そんな嘘つき和田さん、
もう本当に申し訳ない、ごめんなさい皆さん、
ね、ここで謝ってもしょうがない。だってほら
もう手遅れですよ。
理科の時間のあれですか、リスナーさんが集まってくれたわけですから基本的にはね、何人かは聞いてくれてると思いますけどね、ということで、まあ、そんな中でそんなプロジェクトに参加するのは和田さんと吉谷さんと香織さん3人だったのが、和田さんが行けなくなっちゃった、うん、
そうなんです。
なんですけど僕と、畑中さん
は、はい
はい、行くなんて一言も言ってないんだけど、
うん、
気まぐれで行くっていうね
だそうですね
行ったのよ。
行きました。
行ったんだよね畑中さんね。行
きました、
ね、和田さんいるかななんてい
い感じ
和田さんいないななんて言いながらね行ったんで、
うんうん、
で僕と畑中さんは現場にいたんだけど、
うん、
ちゃんとね吉安さんと香織さんは、ね、ちゃんとみんなの前で私が吉安でございますと、私が香織でございますとちゃんと挨拶してたんだけど、僕と畑中さんはねそういう場を一切与えられずにね、
与えられずに、
ただなんか参加者の一人としていさせられるっていう、
そんな邪険な扱いだったんです。
そうなんかねほら今日はそんなプロジェクトそんなことないっしょのね竹内さんと畑中さんも来てるんですよなんてあるかななんてちょっと期待じゃないんだよね。一切
ないんですか。
ないの
本当に
ないの。ないの。いや、まあ、僕もそれが面白かったんだけど、それは面白かったんだけどで、まあまあそんな中で、まあね、行くって言ったのに行かなかった和田さんと、
ね、
一言も言ってないのに勝手に行っちゃう僕と畑中さんね 嘘つき三人衆で今週もお送りしていきたいと思うんですけど、
嘘つきトリオでお送りしますね。
今週はね、その、はい、まあ、そんな中で多分気づいてくれた方も何人かいて、ん、僕と畑中さんに気づいてくれた方も何人かいたり
して、疲れました。
うん、で、まあ、そんな話も含めてちょっと、まあ、ちょっと後でちゃんとオフ会の話するんだけど、はい、今週お便りをねたくさんいただいてるんですよ。
そうなんですよ、
ね、
多くが、うん、多くが僕が読んでる限り多くが畑中さんへの、応援メッセージ。
あら、まやった、
畑中さん頑張れなんつって、
お、ね、頑張る。
いくつかご紹介しますよ。あの、僕がじゃあご紹介していいですか。
お願いします。
どれを紹介するつもりだったのかっていうのを今ね探してますよ、僕今一生懸命。したらね、先週のメールを見てました。出てこない。さっき僕これ紹介しようって紹介しようって言ったら出てこねえな出てこねえなって先週の見てましたね。それはないですね。ソニカルさんからいただいたお便りでね、畑中さん、
はい、
畑中さん本当可愛いですって、ね、新しいコーナー楽しみなんていただいておりますんで、
はい、
ね、畑中さんの新しいコーナー後でまたやりますんで、それもちょっと踏まえて、楽しみにしていただければなと、このように思う次第でございます。いうことでオープニング、今週ね和田さんね、
はい、
僕調子悪いんですよ。
そうなんですか。
あのね、頭が痛い。
おっと、頭痛ですな。
頭痛でございます。超頭痛
なので。あ、頭痛を超えましたな。
超えた超えた。なので、うん、早めにね、とっとと進んでいきたいので、
進めましょう進めましょう、
はい、じゃあ、 和田さんいつものコーナーお願いします。
いつものコーナー、
いつものコーナー、オープニングの最後にやってるあれをお願いします。
あれを、わかりました。今週お便りをいただいた皆様のお名前です。ユーミンミンさん、キンレイズカさん、ソニカルさん、筑電さん、バンブーさん、ママウサギさん、ひろきちゃんさん、あやとさん、オレンジさん、メガチャウダーさん、熱帯ポンカンさん、クラブヒコさん、0436ドッチョ JP さん、テディーベアさん、シリンベトリーさん、札幌マーシーさん、14アタマクマゼロさん、アックンさん、タケシンさん、トリアタマさん、トーイさん、レコードいじりさん、ケニー H ブラックアイさん、トモさんさん、オキナさん、それからお名前が本名だったりメールアドレスだったりしてお読みするのはどうかなと思われる方が数名いらっしゃいました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、和田さん、はい、頭が痛い。
ああ、そのトーンでしたか。
うん、あのね、
急に元気ない。はい、
オフ会の話からしますか。
はい、お願いします。
オフ会じゃない方の話がいいですか。
いや、オフ会の話からしましょうよ。
オフ会の話からしますあのね、僕はもう何度もこの番組で言ってますけども、千葉県の木更津市というね、土田舎村に住んでおります。うん、
はい、
ね、そこから、今回オフ会の会場であります東京都の上野ですか、
はい、
そこまで行ったんですよ、
はい、
海を越え、ね、東京湾をくぐり抜け行ってきたんです。
そうですね、くぐり抜けましたね。
あのね、東京にはね魔物が住んでます、
はい、魔物？
大変、あのね、
大都会ですよ。
いや、本当にね、本当にね、和田さん知ってる？
何をですか？
東京の上野には、
はい、
関所があるんだよ。
関所？
あのね、お金を払わないと通してくれない場所があるんだよ。
え、その
高速道路とかそういうんじゃない
よ。え、そういうんじゃなくて、
あのね、まあまあアクアラインっていう、まあ、高速道路をね、まあ、海の中のトンネルですよね、そこを通って、ね、うんうん、行きます。で、高速道路降りました。上野に降りました、
はい、
ね、でもう車で行ったので、
うん、
降りてしばらくすると、うん、なんていうのかな、すごい国家権力を持った方がね、
権力を持った、
うん、なんか制服着てたかな、
お金取るの、
うん、方がね、ちょっと泊まりたまえと、泊まりたまえというので泊まったわけですよ。
はいはい。
だからね、
はい、
まあまあ警察ですよ。
警察が、
警察がね、まあ若い感じの警官なのかな、制服を着たおまわりさんですよ。ね、止めて、で、あなた今この車線変更しちゃいけない、あの黄色い線のとこね。
はいはいはい。
あそこまたいだでしょ。言われまして。いやいや、またいでないつもりでいましたよ私はと、
うん、
いやまたいだと、
ほう、向こうはまたいだと言ってくるわけですね。
で、まあちょっと僕はまたいでないつもりだったので、
うん、
またいでないよっつったんだけど、
うん、
でもまたいだと見たということで、まあ、免許を見せなさいと、
ほうほうほう、
いやいやいや、ちょっとその前に、まあ、免許を渡してしまった方はもう完全に切られちゃうじゃないですか、
うんうん
ね、だからちょっと、でもちょっと今渡いでないつもりだし、
うん、
それってあれですか、例えばお一人 の、 そのおまわりさんが目視しているだけでこれって確定しちゃうようなものなんですかと、
うんうん
うん、
で、まあ、どっちにしても免許は見せてもらって切符は切らなきゃいけない、そこに、サインをするかどうかはあなた次第です、
うんうんうん、
で、なんか不服があるんであればサインしなくても構わない、その代わり後からその何裁判所に呼び出される可能性はありますと、
うんうんうん、
まあまあまあ普通の会話ですね。 で、
うん、
でさ、ちょっと僕はちょっとそこは折れたくなかったの、気持ち的に。
お、気持ち的に、
なんか自分の主張は、うん、まあ、またいでない、
うんうんうん、ね、
だけど向こうから見たらまたいでたって言うから、
うん、
でもう切符切られてサインでもしちゃったらもうアウトじゃん、完全にね。
あ、それはもうダメですね、
認めたようなもんだから、うん、でちょっと話をしてたのさ、そのね、で、裁判所に呼ばれる云々とかって言うから怖いじゃん、
うんう
んうん、怖いから、じゃあ、すいません、ちょっとここから先申し訳ないんですが、私ビデオをスマホ取り出して、ね、動画撮りながらでいいですかって、
うんうん、お
言ったのさ、まあ、これはもしその今ね、おまわりさんが言うように裁判になったりした時に、まあ、証拠にもなると思いますので撮ってもいいですかってしたら、撮っても、まあそれは構わないけど、なんかね、顔は映さないでみたいなこと言う、いやでもこれはいいです、公務だからこれ撮ってもいいんですよねって、
うんうん、
まあ、それいいんだよ、いいんだよ、撮ってもいいんだよ、でしたら、その若いおまわりさんが言うなんか、それをネットにさらされたくないっていうのよ、いやそんなつもりは今は全然ないですと、
うん
うん、これはあくまでもその後からのもし何かあった時の証拠として取っておきたいだけなので、
うんうん、
そしたらなんか自分には子供とか家族がいるから、ね、
うん、
奥さんがいるから、でその人たち、それが自分の顔がネットにさらされた時に、うん、その家族になんか迷惑をかけたくないみたいなこと言うの、いやもうそんなつもりは全然ないし、だから撮りますよって撮ったの、
うん、
で当然ながら、まあ見た目は警察官間違いないけど、一応すいません、警察手帳見せていただいていいですかって、
うんうんうんうん、
したらこれを撮るなっていうのよ、警察手帳を撮るなっていうの、
警察手帳は撮っちゃダメ、
うん、いやでも撮ってもいいよね、別にね、でまあまあ、はい、まあ一応まあじゃあ撮りませんわってそれは撮らなかった
ん
です、
うん、
でそれでね、なんかね、そんな話をずっとちょっとしてたら、 あのあれ一人だったんだよ、その警察官一人だったんだよ、ね、
うん、
ちょっとね5分ぐらいそういう話をビデオを撮りながらしたら、なんかねその警官がねちょっと横行って無線を誰かと話し始めて、
うんうん、
こっちを無視し始めたの急にね。
お無視、
ね、僕もどっか行っちゃうわけにもいかないし待ってるしかないじゃん、
うん、
でそれいいちょこっち先でいいですかと、
うん、
ね、私も次行かなきゃいけないとこあるから、
うん、
で、したら、さらにそっからもう1分足らずよ、1分足らず、僕の車の周りには、警察官が、もう僕が見た範囲だけでも7人ぐらい、
うわ、大人気、
取り囲まれるわけですよ。ね、で、僕、車で言ったけど、うちの嫁さんと子供も後部座席にはいたのね、
うん、
家族で行ったら、で行ってそしたらその光景はさ、うちの7歳の娘にとってはもう恐怖でしかないわけよ。
そうでしょうね、
お父さん捕まっちゃうって、
うん、
でもうちょっと半べそなの、
うん、
でしたらでね、まあ、ちょっとその後、まあ、とりあえず免許を見せないと今度逮捕だとか言うから、警察官が免許出せっつって免許出さないって拒否したら、やっぱそれはやっぱり、ね、警察連れてかれるのは、まあ、分からないじゃないかな、うん、まあ、それはもうしょうがない、じゃあ分かりました出しますと、
うん、
でいうのでもう子供も限界っぽかったから、
うん、
もう最後は分かりましたと、僕もね分かりましたと、じゃあこれ私はあくまでも、うん、その違反したつもりはありませんと、
うん、
違反 してませんと、あくまでも、うん、だけどこの状況、うん、警察の人間に何人も囲まれて、
うんうん、
で要はサインをしなかったら裁判所に呼び出される可能性があると、
うんうんうん、
このまま話をしてたら逮捕でございますって、この状況
逮捕でございます、
もう僕は違反をしたつもりはないですけど、
うん、
この状況が恐怖なので、
うん、
子供も怖がってますんで、
うん、
これが怖いのでサインしますってサインしたの。
うーん、
で向こうは言うんだよ、一応ね、いや、うん、不服があったらサインしなくて構わないんだよって言うんだけど、いやでもそれは後から裁判所で呼ばれるのも嫌だし、
うん
うん、認めるわけではないけど怖いからサインしますってサインしたのね、うん、で結局ね6000円、6000円ですね、6000円取られました、進路変更禁止違反、
進路変更禁止違反
で、点数も1点かな、
うん
うん、なんかね納得できないんだけど、僕思ったんだけど、まあ、これは、まあ、しょうがない、こういうことはもうよくある、僕がほら、うん、過去にねやっぱり仕事がさ、僕営業だから車しょっちゅう運転してる仕事だから、やっぱちょっとね、うんうん、スピード違反で捕まっちゃったり、過去にはシートベルトをしてなくて捕まっちゃったり、携帯で捕まっちゃったりって、まあ、今はないけど、うん、まだちょっと甘いかなどうかなっていう時期、
うんうんうん、
取り締まりがちょっときつくなり始めた頃、
うん
うん、
に、ちょっと何度か捕まったことがあって、スピード違反もちょっとほら運が悪いとさ、他の車と同じようなスピードで走ってても捕まるじゃん、やっぱりね、それは違反だから、
ね、
違反だから悪いんだけど、でそういうのもね普通に、まあ、例えばスピード違反だったら、うん、あなたこれだけ出てましたよって、あそうで出てましたねって、当然向こうもスピード測ってるし、まあ、それ普通にね、うん、すいませんってやってる、シートベルトだったりしてなかったらやっぱすいませんってやってるし、ね、携帯電話だってやっぱりかけちゃってた時も過去にはあって、
うんうん、
でまあ、全部ね仕事中なんだけどさでそれも全部、まあ、普通にねすいませんってやってたのよ、
うん、
だけど今回に関してはちょっと納得できなくて、 うん、だけど僕はもうこの今あなたたちが囲んでるこの状況が恐怖なので、
うんうん、
私はもうこれでサインすれば許される、いやこの恐怖がなくなるんであればいいと思うのでサインしますってサインしたんだけど、
説明して、はい、
で僕思ったのが、うん、あのほらよくさ冤罪とかいろいろあるじゃん、
うん
ね、こういうのってこういう感じなんだろうなって、
うん、すげえよく取り調べとかで結構ね、
そう結局警察官も結局要は結局向こうも狙ってやってると思うんだよ、全員で囲んで 大勢で囲んで、
そうでしょ
う、
多分向こうとしては逃げられないようにとかさ、
うん、
そういう名目でやってんだろうけど、だけど実際はお前こんだけ囲まれて周りからも見られてるぞって、何事だって思われてるぞって、
うん、
いいのっていうことで囲んでんだと思うんだよ実際ね。
そりゃそうでしょうね。
でこっちもさやっぱりさあの、まあ、正直なとこね、
うん、
大した金額6000円だし点数1点引かれて、うんうんうん、まあ、それも数ヶ月後には多分ね戻るじゃん、
うん、
1点程度これぐらいの程度だったら、だったら いいやっつってサインしちゃう、
うん、
っていう状況を、まあ、うまいこと作るんだなって、警察ってそうなんだって思ったのさ、
うん、
あの、まあ、基本はほら警察全部、ね、基本は正義だと思うけど、
うん、
ね、あの警察のやってることを全否定してるわけでもないし、
うん、
あのなんだろうな、今回のこの、ね、おまわりさんは、まあ、僕が違反したように見えたんだろうし、うん、一回言い始めちゃって止めちゃった限りはそれはね撤回もできないんだろうし、
うん、
思うんだけど、でさその警察の人はさ一番最初に、ね、僕が動画撮ってもいいですかっていう話をした時にさ、自分の子供とか家族がって言ってたんだよ、
うん
うん、その警官がさうちの子供を怖がらしてんだよ一番、
うん、そうですね、
なんかちょっとなんか自分、あ自分じゃあ僕もこれ正直なとこね、これ僕は別にこれ動画撮ったのを、
うん、
YouTube に流しても何の問題もないのね。
あ、そうなんですか。
これ問題ないのよ、あの基本的には公務中の警察だから、
うん、あ公務中の警察官は撮影しても問題なし。そ
う、これはもうね、あの要は一般の人ではないので、
うーん、
だから全然問題はないの、やらないけど、うん、やらないけど問題ないし、うん、たくさん YouTube とかね、そういうのいっぱいアップされてるし、
うん、
でね、
うん、
あのね、言うことがみんな違う。3人ぐらいちょっとね入れか、まだうまいんだこれ、入れ替わり立ち替わりね、あの上の人が話し始めたりね、違う人が話し始めたりするんだけどさ、
ジェットストリームアタックだ。
あの一番最初の人はあの動画をネットに上げないでくださいと、
うんうん、
あ、じゃあ上げちゃダメですって言ったの。
上げちゃダメです、
自分にも子供とか家族がいるからみたいなこと。
そこは関係ない気がするんだけどな、うん、
って言われた。で、うん、次の、ね、偉い人は、うん、違うことしたんだよね。なんかね、あの、うん、この警察官も今は警察、そのおまわりさんやってるけど、
うん、
そのもしかしたら刑事になって名前とか顔が知れてはまずいような立場になる可能性があるからアップするなんて言い訳してた。で、3人目の人は全然構わないって言ってるのね。いやでもダメだって最初の人は言いました。あれって結局あくまでもお願いなんですかって言ったら、そうそうそう、お願いって。だけどあげられても何の文句も言えないと。ただこの警官の後ろに映り込んでる一般の人たちから何か言われても知らないよって言ってたけどね、
うんうんうん、
なんだって、なんかね、いろいろ、まあ、勉強になったね、いろいろね。すっごい、ね、
すっきりはしない、
すっきりはしないけど、うん、でもこれはもう正解は、うん、この程度であればこれがお前殺人だなとかさ、殺人犯だなとかさ、ひき逃げ犯だなとかっていう、 もう重大なものであれば最後まで戦う裁判だろうがなんだろうが、
うん、そりゃそうですね。
ただ この程度だったら一旦認めちゃうかっていう方が正解なのかなっていう感じもした。
そういう重大犯罪になるとこの取調室でね、
そうそうそう、
かなり圧迫されるらしいですからね、あと痴漢とかね、
まあまあ、おまわりさん大変だと思うし、今いろいろね、またいろいろね、そのネットで拡散されてとかっていうのもあってやりにくい部分もあるだろうしね、もう基本大前提としてはもう正義でやってくれてるね、
もちろん
みんなの味方なのはもう分かった上なんだけど、
うん、
これに関してはちょっとね、あ、今回に関しては初めて、でもいろいろもう免許取ってからだいぶね、何十年も車運転して、まあ、小さいので何度か捕まったことはあるけど、なんかちょっと今回が唯一
釈然としない、
なんかは、なんか、あ、なんかこうやって認めちゃうしかないんだよ、ね、あのさ、っていうよくさ痴漢とかで捕まっちゃってさ、完全に冤罪なんだけど、ほら認めちゃった方が後々楽みたいな話ってあるじゃん。
そう、
認めなかったら結局仕事も失うし、なんか休みもいっぱい取んなきゃいけないし、なんか何日間か拘留されちゃうしみたいなんでさ、だったらこれ認めてとか、ね、なんか示談でお金払ってとかっていう話とかよく聞くじゃん。
聞きますね。
だからそういうのってやっぱり結局そういうことなんだろうなって
。ああ難しいな。
こういうことで冤罪とかって起きるんだろうなって。
でしょうね。だって嫌だもん、そんなずっと圧迫され続けてんの、
怖いよ。だって何人もさ、警察がもう早いよ、やつらやつらって言っちゃったけど、早いよ囲むの
早技でした
か。早かったわ、早かった、早かった。もうなんで早いかっていうとさ、あのその場所がさ、上の警察署の目の前
なんで、ああそりゃ早いわな。ちょっと軒先に出るだけですもん。
うお、なんかね、だってさ、なんかさ、そのね、捕まえ方もさ、なんかさ、ちょっと遠くからわざわざさ、その違反するの待ってますみたいな感じの場所で見てるのさ。だったらさ、もっとお前もっと手前でさ、ここね、その疑われやすいとこだからっていう、もうちょっとなんかもっと手前でやれ、警察の仕事をやりなさいよって。
防げと。
そう、なんか隠れてるでしょ、白バイとかって必ずさ、
ちょっとね、
いやらしいところに隠れてるでしょ。
その割にはね、珍相談の方々を捕まえてくれなかったりね。
ね、だからね、あの基本めんどくさいところに行かない、簡単なところで点数取れるところから
ね、
もう今ね、この警察の人の名前をここで言いたいぐらいなんだけどね言ってもいいらしいんだよ。
あ、そうなんですか。
うん、全然言っても構わない、ネットで言っても、これはあくまで公務だからいいって言わないけど、ね、よかったね。
まあまあ、多くの、ね、方はね、ちゃんとやってくださってると思うし、今回もちゃんとやってくださったつもりなんだとは思うんだけど、
この人が別に悪意があるわけではないし、もう本当に悪意があると思ったら名前さらしてっかね、ここでね、やってると思うし、あのさらにはもう本当に裁判だろうが何でも来いやってやってると思うんで、多分
解釈の違いがね、
うん、だけど向こうは向こうで公務としてやってるわけだし、仕事だしさ、まあしょうがないのか、ね、よかったね、なんたかさん、ね、
なんたかさん、
点数稼げてよかったねと。
本名じゃないですね。
何がなんたかさん、
なんたかさんって方ではないです。
違い違います、いうことです。そんなところで6000円を払い、関所を超え、
関所で、それが関所なんですね。怖い怖い。
でやっとその、何分遅れかな、分かんない、もう分かんないや、でも20分とかかな、遅れて、やっと上のついてですよ、であれですよ、そんな理科の時間のオフ会に参加したんだけどね、
たどり着きましたね。
たどり着きました。で、50何人のリスナーさんが集まってくれて、で僕と畑中さんは参加したんだけど、畑中さんがまあ来ないんだ、はい、この人
そうなんですか。
そう、時間になっても来ないの。
ご遅刻
でさ、でさ連絡してさ、今どこなんじゃ、今何々駅で今走ってますっていう。すごいんだよ、なんかすっごい高いハイヒール履いてさ走ってきたよこの人。
電車一本乗り遅れたんです。
電車一本乗り遅れたの。
はい、
そうなんだ。
乙女はねおしゃれしてたんでしょ。
お化粧に時間かかったのかな。なんだ
よ、そうでもないらしい。
そうでもない。でね、でね、ほらあのほら紹介を一切されなかったじゃないですか、僕と畑中さんは。
はい、
ね、これ意図的にまあ紹介しないでいいよっていう感じにはしてたんですよ、
うん、
で、僕は普通に、参加してて、参加者の中の一人として参加してて、で、まあ、当然喋るじゃん。喋って声だけで竹内って気づいた人がね、何人ぐらいいたかな、10人ぐらいいたかな、なんだかんだで
結構いましたよ ね、 ね、
竹内さんですかって言ってくれた人がもうありがたいことにさ何人かいて、でその人にはちゃんと名刺をお渡ししてね、お気づいた人には名刺を渡すシステムでございますって言いながら名刺渡して、ね、竹内よろしくねっつって、でもあのたくさんいろんなリスナーさんとお話もできたんでよかったんですけど、まあね、僕がねこれ残念なことにね、なんだっけ、なんたか科学博物館ですか、
はい、
ね、これに全く興味がないっていうね。
全く、
ね、全く興味、あのね、リスナー今週いただいたお便りの中で、あのそのオフ会にも参加してくれた方が何人かいるんですけど、竹内さんがあの一番興味なさそうだったっていうのが印象的でしたって書いてくれてる人。興味ないんだもん、ね、
残っちゃった、
うん、興味ないんだもん全然。畑中さんはずっとなんかゼロ戦見てるしさ。
おお、ゼロ戦だ。
ゼロ戦、はい、
どうでした、畑中さん楽しかったですか。
はい、すごく楽しかったです、
ね、畑中さんいくらで入ったんでしたっけ。あの本当は600、1人620円でしたっけ、
でしたっけ。
それが
300円ぐらいになりました、ね、
そう600円ぐらいなんですよ。それが、団体料金になったんで半額で300円ちょいだったんですね。
すごい、
ね、畑中さんのそれ払ったの僕なんだけど。
そうなんです。
あれ、
なんかね、あの、じゃあ働くよ、払っとくよって言って払っといたの。どっかで帰ってくるかなって言って、いまだに帰ってこない。まあいいんだよ、
すいません、また次会った時に。
いいです、いいです、もうそこはいいです。あのそれはもうあのそのつもりで払ってるから大丈夫だから。いうことで、畑中さん楽しかったですか。
はい、あのゼロ戦初めて見ました。
ゼロ戦、あ、じゃあちょっとほら和田さん参加しなかった和田さんからちょっとなんかほらゼロ戦の話聞けば。
お、田中さんはゼロ戦がお好きなんですか。
はい、ゼロ戦がお好きです。
ゼロ戦なんて飛行機はないんですよ。
なんとか鑑識ゼロ、あ、ちょっと待って、
残念。
日本、あ、待って、日本海軍三三菱ゼロ式艦上戦闘機。
違います、あれは冷戦と読むんです。
あ、そっちか、
残念でした。
でも今の正式名称合ってましたよね。
合ってます、合ってます。でも、ね、いろんな型があるんですよね、あれね、うん、これからねどんどん詳しくなっていただいて。うちにあるんですか。
プラモがありますよ。
プラモデルか、びっくりした、うちにあるのかと思っちゃった今。
初めて見たって言ったじゃないですか。
戦争の時にねゼロっていう言い方をするわけないよね。
うん、
適正言語だったんでね、うん、ただまあ現場とかではね分かんないで結構適正言語使ってるんで、向こうの音楽も聞いてるし。
へ
え、じゃあねきっちり守れないわけなんですよ。
レーって言わなきゃいけないんでしょ。だって
本当はねレーって言わなくちゃいけないし、ねNHK なんかではね、数字日本語で言うときはゼロって言わずにレイって言うんですよ、ちゃんと。
そう、だから本当あれですよ、そんなことないっしょの告知でも、
うん、
メールアドレス 0438.jp って言っちゃってますけど0438ってなんですよ。
そうですよ、
TBS ラジオとかのアナウンサーの人たちみんなそうですよ
ね、
うん、ゼロって言わない、零って必ず、
うん、
いうことでございまして、僕喋りたいこと以上、あとねオフ会でね、すごい印象的だったことをちょっとメモってるんだけどね。
お、なんでしょう、なんでしょう。
オフ会でね、要は50何人が集まって、うん、なんかやってるわけですよ。
ね、なんかやってるわけですよ。
なんかやってるわけですよ。なんか知んないけど、すっごくね、ずっとちょっと離れたところでね、警備員がずっとこっちを監視してるっていう、ね。
あ、そうかそうか、なんだあの集まりと、
そう、あの集まりは大丈夫かと、確認しとかなくて大丈夫かと、うん、ずっと警備員が監視してるのと、あと中に入って、ね、そんな理科の時間の吉安さんがその参加者の皆さんにいろいろ解説するんですよ、展示物見ながらね、
うんうんうん、
それを見ながら現地にもボランティアの解説員みたいな人がいるんですよ、年配の方で詳しい方が、
うんうんうんうん、
その方がずっとその吉安さんの姿をずっと透明で見て、いいなーって顔してる。あの人みんなに説明できていいなーっていう。で、その周りから離れて勝手に単独で見てるその畑中さんに、その解説員の人が、ボランティアの人がなんかやたらと説明をするっていう。
そうそう。
独占じゃないですか。
いるんだよね、そういう人もね、ちゃんとボランティアで、うん、各フロアに1人か2人は必ずいるんです、
うん、
その人からしたら多分ね、羨ましいと思うよ、あんなに大勢の人に囲まれてさ。
ああ、そうか、やりがいが違う。
そう、本当はあれをやりたいんだから、あそこにいるボランティアの人たちは、うん、
そっか、
いいなあ、あの人いいなあって、
誰だろうって思ってるでしょうね。
なんであの人はあんなに人気があるんだって、
うん、
そんな感じの
不思議な図ですよ ね、
ね、不思議だったと思います。ただね、ちょっとやっぱちょっとね、日曜日だったんで、
うん、
ちょっと混んでた中で、
うん、
その団体でダーって入っちゃったから、一般のお客さんにちょっと迷惑をかけちゃった気もしなくはないなと思って。
あら、まあ、それだとしたら申し訳ない、
ちょっと申し訳ないなっていう、うん、気もしなくはないという感じでした。
なるほど。
オフ会の話は、オフ会の話って言いながらほとんど警察とのやり取りだけどね。
そうでした ね、
ね、それをどうしても
結構真面目な話でした
よ。ここで喋ることによって僕が払った6000円がなんとなく納得できるんです。
元を取ったの、
元を取った気がするんです。
ただでは起きないな、
いうことで、なんだ、何しゃべんなきゃ、もう今日本当に調子悪いんだよ。なんだろう、全然頭が回らない。
さあ、
じゃあですね、あ、畑中さん、
はい、
畑中さん、じゃあ面白い話して。
あ、面白くないけどいいですか。
いや、面白い話がいいな。
ダメですよね。面白い話してって言ってんのに、ね、あ、びっくりする。
面白い話、うん、この間バレンタインデーがあったじゃないですか。
いや、それ全然僕のところには届いてないよ、そのイベントは。
まあ、そういうのがこう世間的にあったんですけど、なんかそれで、毎年恒例の配る会が女子の間であるんですけど、
はいはいはい、
意を決して、私は結構ですとお断りをしたんですね。
僕はじゃない、私は参加しませんと。
はい。
あ、
そしたら、
えら
うん、なんか普通こう女性から男性にあげるのが普通だと思うんですけど、
うん、
なんかいつもお世話になってるのでって逆にもらってしまいました。
誰から？
お姉さんから。
それは何チョコ？
ギリチョコ？違うな。
なんか友チョコとか、なんか
友チョコ？ 何なんですかね、分かんないですけど、だから返さないといけないことになって、うん、せっかくバレンタインからこう離れられたと思ったのに全然離れられなくってまたスパイラルに巻き込まれてしまったっていう。
あ、そうなんだ。それは何、あの3月の14日に返すの、はい、ホワイトデー、
どうしましょうかね、
ホワイトデーに返、でも返すか返さないか自由だからね。
うんうん、
別に返さなくてもいいわけだもんね。
確かに。
なんかさ、
返さなくてもいいですか。
いいんじゃない。あのね、よくわかんない、最近よくわかんないよ。うちの1年生のさ、小学校1年生の娘がさ、
はい、
ちょっと今年になってね、やたらあのお友達、女の子のお友達とか男の子のお友達から、男の子のお友達からもチョコもらうのさ、うん、何チョコだかもうわけわかんないでしょ、
うん、
で多分女の子のお友達からは友チョコ的にもらって、で、そのうちの娘もその子にあげてみたいな、お互いチョコレートやり取りをね、2月14日にするのさ、
うんうん、
この場合3月14日はどうなるの。
いらない気がする。
その時はいらないの。
分かんない、
ま、お互いに送るんじゃないですか。
ねえ、もうやめましょう
ね。なんかね、うん、なんか一生懸命、
若い子はねやりたいんですよ。
なんかやりたいのか、
とりあえずなんかやりたいの、パーリーをしたいの、パーリーを。
じゃあ、ほら、せっかくあれだよ、ほら、バレンタインデーの話になったからさ、和田さん、はい、ほら、塾の先生でね、生徒さんいっぱい抱えてる、かわいい生徒さんからね、どれぐらいチョコをもらったかっていう話を聞こうか。
あー、いっぱいもらいましたよ。
お、
いっぱい？
本当に1週間では食べきれないぐらいに。どうしたどうした、お二人の反応は。
あの、ね、
そんなバカなって反応
が、違う違う、和田さんが1週間にチョコをどれぐらい食べるかっていう情報がないから、1週間で食べきれないって言われてもどれぐらいなんだろうって。
あの、毎日ね、常識的な範囲で毎日ポリポリ食べても、
うん、
消費しきれないくらいにはくれるんで、しかもね、うん、手作りが多いんですよ。
あ、すごい。 何が毒を持ってるんだろうね。
毒は持ってないんだけど一生懸命作ってくれるんだけど、うん、小学生もくれるし、中学生も、うん、まあ、受験生とかはね、
うん、
ダメよって言ってるんですけど、うん、でも1年生とかくれるんですよ、
うん、
あんまり料理慣れてないからね、なんて言ったらいいのかな、心だけはこもってるものが結構きます。
あ、それは何、今度はあ、返さないんだっけ、それは。一切
返しはしないんですけど。
返さねえんだ。
返しはしないけど、必ず全部どんなものであってもちゃんと食べる。
食べるんだ。あのさ、
中にはね、結構すごいのあるんですよ。
何何。
あ、心は込めてくれてるんだね、それはわかるよっていう。でもほら、なんていうのかなみたいな。
あのさ、
ちょっとチャレンジしすぎたかなっていう。
手作りってやめてほしいよね。
うん、
あれだって
そんなことないですよ。
ほら、それがね、ほら、自分の本当に好きなこうだったり、ね、うん、自分の家族だったりっていうんだったらすごい嬉しいけど、
うんうん、
どうなんだろう、その企業手作りって言ったってさ、市販のチョコレート溶かして固めてるだけじゃん。
まあ
決してあれでしょ、そのたくさんもらった中にはあれでしょ、カカオからってのはないでしょ。
わかんないですよ、育ててる子いるかもしれないでしょ。
なんかほら、何か市販のチョコレートを溶かして、そこに何かいろいろ加えて味をちょっと変化させてみたいなのないでしょ。
大抵は溶かして固めて、上になんかトッピング、スプレー的なやつをパパパッと乗っけて
終わりでしょ、
完成。時々アバンギャルドな感じの、どうしてその一線を越えちゃったのかなっていうようなのを作ってくれる子もいるんですけど。
お、なんかちょっとなんか、うんこの形してたりそういうこと。
なんかね、多分いろいろ混ぜたくなるんでしょうね。
混ぜたくなっちゃうの。何を混ぜてんのかな、
なんかね、
草屋の干物かなんかかな、何かな。
ちっちゃいちっちゃい飴とかあるじゃないですか。あれが、ね、チョコの中にね埋まってたりね。
当たり外れがあるんだ。
うん、あのクッキーにチョコをベローンとつけてくれてるんだけど、うん、もうクッキーがチョコの重さに負けちゃってるやつとか。
うん、もう絶対、うん、絶対あれでしょ。あのいい意味で言ってないベローンって言っちゃってるもんね。クッキーにチョコをベローンって言ったら絶対美味しそうじゃないもんね。
というなんか新しい地平を切り開こうとしているチョコとかを作ってくれる子もいるんですけど、中にはね本当にお料理得意で、
うん、
すごいの作ってくれる子もいるんですよ。本当にお店出せるよこれっていうな。でも大体はね、あのチャレンジングな感じで持ってきてくれるので、
そう、
でも一個残らず食べますよ。
偉いね、
うん、
偉いね。じゃあちゃんと
心がこもってるもの、
お返しをしてね。
お返しはね、気持ちで、
気持ちでね。すげえ、なんかもうあれだよね、和田さんがすごくイケメンに見えてくるよね、その話だけ。
クッキーベロンとか言ってるくせに。
お返ししないんじゃ。じゃあとりあえず和田さんは、何、あの2トントラックが何台分。
2トントラックでは足りないかもしれないですね。足りないぐらい。タンカーですよね。
へえ、タンカー。タンカー。
タンカー、
タンカー、
タンカーぐらい持つかな。
会社の前まで水路引きますね。
タンカーじゃなくてタンカー、どっち？どっち？あの、
たとえねタンカーで運ばれなくちゃいけないようなものを食べたとしても、僕はにっこり笑顔で帰りますよ。美味しかったよって言って。
ということでございまして、畑中さんのコーナーです。
どんどんどんどんどんどん。
畑中さんにね、たくさん、まあ、今週はとりあえず、うん、僕も畑中さんがどんな反応するかわからないので、
うん、
とりあえずお試し、なんかホームとかも考えずに、単純にリスナーさんからいただいた畑中さんへの相談だったり質問であったりを投げて、畑中さんがどんな反応してくれるかっていうのをちょっと今週はお試しでやってみたいなっていうレベルなので、畑中さんがすげえ面白い感じになったら継続しますんでね。
はい、
じゃあとりあえず、あ、これも単純ですね。金麗塚さんからいただいた質問、畑中さんに質問です。はい、木更津市の市外局番を覚えてますか？
0438。
木更津、
はい、ママウサギさんからいただいた質問でございます。
答え合わせは、
いいですか皆さん。はい、
ママウサギさん、
ママウサギさんからいただいた、あ、これはあれですね、畑中さんに相談ですね。はい、最近カサカサな私の指では iPhone が言うことを聞いてくれない時があります。どうしたらいいと思いますか？
はい、お手手のシワとシワを合わせて幸せになったらいいと思います。
テディベアさんテディベアさんからいただいた質問でございます。実はこれも相談ですね。
はい、
6歳の我が子が、半分以上の確率で、トイレの明かりを消し忘れてしまいます。ね、うん、その都度彼に声をかけて消させるのですが、なかなか治らず困っております。彼がトイレの明かりを消し忘れないようにするには一体どうすればよいでしょうか？
センサーをつけたらいいと思います。いたらつく、いなくなったら消えるっていうやつ。
札幌マッシーさんからいただいた質問でございます。はい、畑中さんの座右の銘は何ですか？
わかんない。なんだろう。
もう一つ、わかんないが座右の銘ですね。
もう一ついただいております。山に向かってヤッホーと叫ぶと、ヤッホーと帰ってくるのは山彦だと思いますが、海に向かってヤッホーと叫ぶとうるせえぞと帰ってくるのは何という現象ですか？
なんだろう、わかりません。相談これ、
わかりませんは一番ダメなやつだね。
あ、そっか。
うん、 シリンベトリーさんからいただいた、質問でございますね、あ、これは相談ですね、通勤途中に、この番組を聞くことが多いのですが、聞いていると面白くてつい、顔がにやけてしまいます。今の時期はマスクをしているのでバレないと思うのですが、うん、花粉の時期が終わったらマスクをしなくなります、うん、どうすればよいですか。
仮面をつけてみるのはどうでしょうか。
レコード一時さんからいただいた、質問でございます。竹内さんと和田さんの第一印象を教えてください。
よっしゃ、来い。
竹内さんは、想像していたよりもハンサムで、和田さんは、うん、あ、この人が和田さんなんだっていう。
印象ゼロですよね、それ。
あれ、印象
この人が和田さんだ。
それは印象って言わないよ。
あ、じゃあ。
あ、和田は印象なんかなかったってことでありがとうございました。
言っていいよ。
キューピーちゃんみたいだなと
思って。え、僕裸でしたっけ？
そこじゃない。
以上でーす。ありがとうございます。あれだね、はい、ね、他にもね、いろいろいただいてるんですよ。
はい。
なんとなくリスナーさん、この時間の畑中さんの反応で、あ、畑中さんにこういう質問とか、こういうなんか相談を投げたら、畑中さんは面白い答えをするんではないかなっていうのが、なんとなく分かってる。質問はできるだけ短めに、簡潔にしてください。そして、できれば質問よりはあれかな、相談の方がいいのかな。ね、畑中さんに相談をしようっていう感じにしましょう、ね。ちょっとまた来週までね、皆さんいろいろ悩んでると思いますんでね、これ全部畑中さんが解決してくれますから。
いや、このコーナーは期待できるな。
本当に、
ちなみに畑中さん、僕は警察の人に対してどうすればベストだったと思いますか。
今回のでベストだ、ベストということにしておきますか。
はい。どうかな。ちょっとまあ来週からは基本的には、やっぱ一つどっかで一つポンって質問。質問というか相談のコーナーで一つちょっとちゃんと答えてもらいましょうね。一つの相談をね、いうことで、
はい、
さあどうだったんでしょうか。
うわ、好きだなこのコーナー。
わ、かりません。皆様の反応を待ちましょう、はい、ね、
待ちましょう、
いうことでございまして、はい、エンディングに行きます。はい、エンディングに入る前に鼻をすすったのは誰だ。
あ、私かも。ごめんなさい。
入ってるからこれ。
自由奔放だな。
さあ今週はどうだった
の。あの早いなとかって思っちゃって気抜けちゃいました。
何が早いなって。何が。
あ、もうエンディングか。
本番中やっちゅうねん。
すみません、
あ、楽しいなこの人。
今週はね、できればね、警察関係者の人が聞いてないことを祈りながら、
はあ、そうだ、
エンディングを進めていきたいんですが、ね、
はい、
何の話しようかな。これかな。 あ、 SD カードの話しようかな。
本
当は先週話しようかなと思ってたんですけど忘れちゃったんで、うん、ちょっとお話しさせてもらいます。あの、
はいはい、
去年の年末に12月に、あのリスナーさん主催のオフ会ってやったじゃないですか。
謎の集まりですね。
リスナーさんに主催してもらったオフ会に僕らが参加するっていう、企画をやりまして、でその時に参加してくれた方々には、そんなプロジェクトが、オフ会とかイベントの時にだけ販売してる SD カードってのがあるんですよ。いろんな動画とか音声データとか写真とかが入ってる、これが今まで3つ出てて、で123っていうのはこれをあの、販売させていただきますので、基本的にねオフ会に参加した方だけなんですよ。これ買えるの
限定です。
なぜなら我々の顔が出てくから。
そうです。あ
の僕は顔出ししてるからいいんだけど、他のメンバーは基本顔出ししてないから、これ貴重、すっげえ貴重なんですよ。で、これを、今回オフ会に参加してくれた方には販売しますので、後から案内送りメールしますんでなんていうのをね、言ったんですよ、参加してくれた方々に。
はいはい。
で、最近になってね、ちょっと一部の、その参加してくれた方の一部から、一部の方から、あのメールがなかなか来ないと、SD カードの話の。
SD カードのお知らせメールが。
そう。で、実は去年のクリスマスイブだかなんだかに送ってるんですよ、全員に。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。
でも届いてない。
そう。で、届いてないっていう、あの、去年の年末のオフ会に参加したんだけど、まだ案内が届いてないよっていう方がいたら、ご一報ください。
ああ、それがこの間、ついこの間来たんですね、一つ。
そうですね。
ああ、ずいぶん待っていただいて。
はい。それはもう、オフ会参加してない人には全く関係ない話ですけどね。以上でございます。あとね、雪印のコーヒー牛乳の。
雪印のコーヒー牛乳。
うまいじゃん？雪印のコーヒー牛乳って。
うまいですよ。
僕が認めるコーヒーっていうのは、あの、UCC ブラックか、雪印のコーヒー牛乳だけなんだよ、はい、僕が認めるコーヒーって。もうどっちかしか飲まないの、基本的に。コーヒーはブラック。ボスブラックか UCC のブラックなんだよ。缶コーヒーだったら。
もうちょっと増えた。
それじゃなかったら雪印のコーヒー牛乳しか僕の中でいない。
急に方向性変わりますね。
でね、この雪印がね、すげえ、あの、パンに塗るコーヒー牛乳っていう、パンに塗る雪印コーヒーっていうのをね、3月に出すんだって。
パンに塗る？
そうそう、あの、要は、なんか、多分マーガリン的な感じなのかな。
へぇー。
メグミルクが出すんだって。
うん、
試してみたい。
230円税別。雪印コーヒーソフトっていう。パンに塗って食うんだって。すっげえ食いたいなと思ってさ。で、これはまだね、出てないですから。今ここで
食いてなっていう。
食いてな。だから3月だから出るの。これ出るんだって。
意思表明というか。
そう、意思表明というか、みんな待ってた方がいいよって話ね。
おぉ。知らなかった。
あとね、あと最近あまり、もうちょっと、もう一個喋りたいけどもう時間がないから、
うわ気になるわ。
一つお便りをいっぱいもらってるから紹介したい、和田さんから紹介してください。はい、クラフィコさんから、これあんまり読まれたくないけどあえて。クラブヒコさんからのお便りを紹介してもらいます。
はい、クラブヒコさん、クラブヒコさんからいただきました。初めてのお便りかもしれません、クラブヒコです。いろいろ大変そうなのを、あ、ごめんなさい、私は第1回のそんなことない人からずっと全ての番組を聞いています。なので竹内さんが初代相方と揉めて泣きながらポッドキャスト続けたいよと追加していたのを見ていました。そんな私から言わせてもらうと、竹内さんはそんな人じゃない。竹内さんはとても頭のいい方です。空気を読む力はずば抜けていると思います。先週の配信もリーダーとしてメンバーを守らなきゃという思いがあったからこそだと思います。 誰に何を言われようと私はずっと聞き続けます。何かをずっと続けていくということの難しさ、これを知らない人の批判はさらっと聞き流しましょう。そんな絵には批判する人の何十倍も応援してくれる人がいるはずです。気にせずいつものを感じて無理のない範囲で長く続くことを願っています。いつも楽しい配信ありがとうございますといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
クラブヒコさんはね、本当に僕がポッドキャストっていうものをね始めた時から、うん、ずっとなんか応援してくれてる方で、まあいろいろ存在プロジェクトありましたよ。いろいろありましたよ、ね、それを全部知ってる人なので。
おお、先輩だ。
はい、まあね、ありがたい。で、なんでこれを紹介させてもらったかというと、僕先週先々週とちょっといろいろエンディングでお話しさせてもらってたじゃないですか。
はい、
それに対しての、反響のメールっていくつかいただいてて、
うんうん、
で、まあ、あんまり、ね、ああいうのはっていうような意見とか、いやもう応援してますから頑張ってっていうようなのもうたくさん、もうほとんどそっちなんだけど、いただきまして、うん、まあ、いろいろ考えるところもありまして、まあ、そのまたねそれをいろいろまたご紹介するのもなんなので、まあ、クラブヒコさんのこのメールが一番ご紹介するのに一番なんていうの、まあ、なんか全てひっくるめてって感じかなって思いまして、
うーん、
はい、紹介させてもらいました。
はい、はい、
ありがとうございます。本当にね、本当に嬉しいですよ、皆さんのメールが。
うん、
うん、ありがたいです。いや、余計なこと言うのはやめましょう。いうことでございまして、じゃあ、和田さんの方から告知をお願いいたします。
はい、この番組そんなことない人では皆様からのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスはそんない @0438.jp、 sonnaiアットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトという同志でお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL は、そんない .com。sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、
ぜひね、畑中さんのコーナ
ー、そうですね、
はい、畑中さんのコーナーのコーナー名が畑中さんに聞いてみないとねっていうコーナーの名なので、ぜひお便り
タイトルがつきました、
はい、いただければなと思います。
お待ちしております。
はい、はい、さあ、もう頭の痛い中どうにかここまで喋れました。
頑張りました。
はい、
はい、
一個喋りたいことがあるんだよね。
何ですか、早く早く。
モバイルルーター、
モバイルルーター、
モバイルルーター、モバイル Wi-Fi ルーター、
はい、
これについてちょっと喋りたかったんだけど、僕今 Y モバイルで7ギガ制限7ギガまで使えるやつで、要するに2247円で毎月モバイルルーター使ってる、
うん、
なんだけど。
はい、
これちょっと変えようかな。
お、
ちょっと面白そうなのがあったんで。
ほうほうほう。
そんな話をしたかったんだけど時間がないので。
あ、
しません。お送りいたしましたのは竹内と
和田と
畑中でした。